じめまして、関西学院大学総合政策学部メディア学科3年の小松正弘です。今日新型コロナウイルスが猛威を振るっていますが、全国で緊急事態宣言が発令されている中で、唯一私が外出できていた場所が阪急王子公園駅から徒歩5分の場所にある王子サブグラウンドでした。コロナ禍でも運動のみの外出は厳しく制限されていなかったので、よくランニングや練習を行っていました。そこで今回、王子サブグラウンドにおける緊急事態宣言下の様子と普段の様子を比べながら、どのような違いがあったのかを皆さんにお伝えしていこうと思っています。今回は緊急事態宣言下であった5月28日を除く5月22日から5月27日の1週間の様子をまとめました。これからまずはじめに緊急事態宣言下における王子サブグラウンドの1週間の様子をお伝えしていくわけですが、その前の一つの目安として、私が訪れていた時にいる普段の王子サブグラウンドの人数は、多い日で日中は約10人、夜間は約20人ほどです。これらの数字も踏まえて視聴していただきたいと思います。でははじめに5月22日金曜日の17時から19時の様子です。夜の時間帯で涼しいということもあり、30人の人出でかなり密集してしまうような感じだったので、グラウンド横の坂を使おうとしたのですが、そちらは仕事帰りの人たちがいたので、結局グラウンド内の空いたスペースを随時見つけて練習していました。その結果、こなしていけるメニューから練習していたため、練習メニューの順番はいつもと違いバラバラになってしまいました。またグラウンド内にはほとんどのがウォーキングをしている人ではありましたが、マスクをしたまま運動したり、普段あまり見かけないような人も目立っていました。次に5月23日土曜日の6時30分から8時の様子です。この日は時間帯を変えて早朝にグラウンド行ってみました。少ないと思いましたが、普段の倍である20人はいました。普段この時間帯はね、ご年配の方約200人が集まってラジオ体操をしているのですが、さすがにこの日は行われていませんでした。またこの時間帯はご年配の方が多く、ほとんどの人はマスクを着用していました。次は5月24日日曜日の13時から14時30分の様子です。真昼で日差しが強かったので人数は少ないと思いましたが、夜の時間帯の密を避けたいと考えていらっしゃる23人の方が来ていました。人数が少ないとはいえ、ほとんどの方がトラック内ではなく外周の場所を走ったり歩いたりしていたので、密を避けるために私はトラック内で練習をしていました。次は5月25日月曜日の19時から20時30分の様子です。この日は5月20日よりも少し少ない15人でした。この日目立ったのは、小さな子供たちだけがこの時間帯に親なしで来ているということでした。いつもはこれほど小さな子供が夜の時間帯に来ることは危険なので、普段見かけることはゼロと言っていいほどないのですが、やはりコロナによってストレスが溜まっているせいなのか、子供たちだけで球技をして遊んでいました。次は5月26日火曜日の9時から10時の様子です。この日も人数は多く28人いました。夜の時間帯は人が多いということに気づいた多くの人たちが一気に朝の時間帯に来たがために人数が増えたと考えられました。予想以上に人数が多い上、暑かったので早めに切り上げました。最後に5月27日水曜日の19時半から21時の様子です。この日は私が所属する陸上団体が運営している中高生の教室でした。教室内は生徒も合わせると、この日のグラウンド内の人数は33人でした。練習中はさすがにマスク着用は苦しいですが、全員がしっかり練習開始まではマスクを着用していました。水曜日はいつもこのくらいの人数がいるので、念のため一人一人の距離をとって練習を進めていきました。ここまで1週間の王子サブグラウンドの様子をお伝えしてきたわけですが、今回の調査で普段と様子と比べて違った点が2つ見受けられました。1つ目はマスクを着用しながら運動している人が何人も見受けられたことです。いくら運動とはいえ他人とすれ違うこともあるため、それによる感染防止のために運動時にもマスクを着用する人が増えたと考えられました。2つ目は夜の時間帯、あるいは特定の時間帯にグラウンドに滞在している人が圧倒的に多かったという点です。理由としては、緊急事態宣言によって外出の機会が減ったことにより、ストレスが蓄積した人たち、特に普段あまり来ないような人たちがグラウンドへ来ていたと考えられました。このように以前とは違う光景が見られた王子サブグラウンドですが、 ここで私と同じようにコロナ禍において練習を行っていた友達に緊急事態宣言下における運動や練習についてインタビューを行いました。
以前と比べて気をつけていることは何でしたか？
以前と気をつけていることは、一つすれ違う時の距離、ソーシャルディスタンスを意識していました。であと人とすれ違う時に、飛沫感染を予防するためにマスクをするなど、していましたね。
普段の練習と比べて不便を感じたことは何ですか？
不便を感じたことは、練習環境が限られていたことですかね。家の周りでしか練習できなかったので、公園とか行けなかったのが結構大変でした。あと大勢で練習できる環境もなかったので、一人で黙々とこなすことが結構きつかったですね。
やはり以前と比べて様々な対策をした上で練習を行っているとの回答でした。ここまで王子サブグラウンドの様子についてお送りしてきましたが、次に番外編として私が現在所属している陸上競技の団体が運営する宝塚市で催されているある小学生の陸上教室の現状とその様子について発信していきたいと思います。
頑張れ。はい、頑張れ、ダッシュダッシュ。はい、頑張れ。はい、頑張れ。あ、お母さんいいじゃないですか、今先頭走ってますよ。頑張れ頑張れ。
この陸上教室は緊急事態宣言解除後の6月に再スタートしました。新型コロナウイルス流行以前においては、どのような天候でも開催できるように、市内にある屋内の施設で行われていましたが、今回の事態を受けて、緊急事態宣言解除後は、屋外の河川敷に開催場所を移さざるを得なくなりました。周りには以前から河川敷で行われていた、他のスポーツ教室を行っていた団体もいたため、やはり王子サブグラウンドと同様に、一定の距離を取るということを気にしながら運営をしていかなくてはなりませんでした。また外出機会が減ると同時に運動機会も減り、ストレスを抱えた子どもたちが新たに教室へ来るようになったため、屋外とはいえクラスターの発生も危惧されているため、マスクを着用したまま参加している子どもたちも少なくありません。今後しばらくの間は屋外での開催になりそうな雰囲気になっています。このようにスポーツ運営の現場においても新型コロナウイルス流行以前と比べて大きな変化が生じてしまったことがお分かりになるかと思います。開催場所が変更になったがためにかつては来てくれていましたが、新型コロナウイルス流行後は来ることが難しくなった子もいるため、運営している我々にとってもその子にとっても寂しいことでした。この状況がいつまで続くのかは未定ですが、できるだけ全天候でも開催できるように一日でも早く屋内の場所へ移動したいと考えています。再び王子サバグラウンドの話題に戻るのですが、9月25日金曜日現在の王子サブグラウンドの様子ですが、緊急事態宣言が解除されて時間が経ったかつ兵庫県内及び関西の都道府県の1日の新規感染者が大幅に減ってきたということもあり、よく見かける人が目立つようになったり、徐々に本来の王子サブグラウンドの様子に戻りつつありますが、完全に戻ったというわけではなく、やはりまだマスクをしている人は少しではあるが散見されます。
このように緊急事態宣言下において唯一外出制限が厳しくなかった運動や練習するための場所においても、以前とは異なる光景や状況に変わってしまい、以前のような全員がマスクをせず周りの人と距離を気にしながら運動を練習できる日が少し先のように感じられました。しかしマスクをしている人や他人との距離を保って練習している人が多いということは、ほとんどの人は何らかの対策や予防をした上で王子サブグラウンドに来ているということなので、日本が海外と比べて感染者が少ない理由を生で感じることができたと感じました。とはいえまだまだ海外では爆発的な流行が続いており、油断はできない状況なので、引き続き対策をした上で運動を練習をすることで新型コロナウイルスを抑え込み、王子サブグラウンドを含めた運動場所やスポーツの現場に新型コロナウイルス流行以前の当たり前の光景が戻ってくることを願っています。
最後までご視聴いただきありがとうございました。